学愛好家集まれバウムノート。
皆さんこんにちは。バウムノート第2回その4です。今回も前回に引き続き谷本芳樹さんと中山美希さんからお話を伺っております。今回のテーマは谷本さんが主催していらっしゃるイコラリモートクワイアと防音室事情のお話。イコラリモートクワイアというのはリモートで合唱という意味なんですけれども、それがどういうことなのか気になる方はぜひお聞きください。また防音室事情はですね、もうこれはお歌だけではなくて音楽家全体が悩んでいることだと思うんですけれども、特に合唱をやる方にとってどういう悩みがあるのか、どういうふうに見つけていらっしゃるのか参考になると思います。ぜひお聞きください。
はい、じゃあ続いては谷本さんがイコラリモートクワイアというところも今主催してらっしゃって、はい、リモートと入っていて、はい、でクワイアってことなんですけれども、うんうんうん、あのリモートで合唱をするということなんですが、はい、どのようなことなんですかね。これ
はそうですね、リモートで合唱はできないじゃないですか、うん、だからまあ断名どうよっていう問題もあるんですけど、はい、まあご存知の通りコロナ禍で、まあ、合唱できないよねってなっちゃって、うん、でやっぱその合唱、まあ、アマチュア現場でいうとその合唱の現場が唯一のコミュニティだった、コミュニケーション場所だったっていうじっちゃんばっちゃんも多くて、それでも一気にこう弱っちゃう人も多い中で、なんであれ音楽活動を続けないんじゃいけないかっていうなんか勝手に使命感みたいなのがちょっと出てきて、でまあ自分のスキルとかと照らし合わせてじゃあ何ができるかなって言った時に、まあ Zoom でもちょうどレッスンが始まった頃ですよ。
その個人レッスン。知らなかったよね。
知らなかった。何だったかな。まあだから、なんかね、フェイスタイムとか、うん、あのスカイプとかね。
はいはいはい。
っていう時に、まあちょうどなんかあのね、あの星野源とかがうちで踊ろうとかなんかあのコラボしてた頃に、なるほど重ねるかとか思って、でその時にまあリモートテレコーラスっていう言葉もあったんですけど、あのっていうのが始まり始めてて、うん、で。まあ、もともと合唱団同士で知り合いだった人とかも誘いつつ、うん、初期の頃はまあ有名な合唱曲をそのままテレコーラスで作ってみようっていうと、結構やっぱりその音楽自体の音楽活動の継続をこう活動してる人はやっぱいて、
うんうん、で合唱団なかったからね。
合唱団なかったからね。でまあ結果から言うと、やっぱそのみんな別々に録音したのを重ねるって、それはそれで面白い音が作れるんですよ。みんな遠慮がないから、変にこうね押し量ってビハインドになることもないし、うん、そういう意味ですごくねこうアクティブな音が作れたりとか、うん、それはもう結構 ね、いい収穫だったんですけど、うん、まあ冒頭でも言った通りその合唱はできないので、うん、結局、ね、まあ、個人個人で音楽に向き合うっていう、うん、伴奏の音源を聞いてそれに乗せて歌う、まあ、レコーディングですよ。だから、うん、かける数十人を私がミキシングして、うんうん、まあ字幕とか映像とかつけて、うんうん、YouTube に公開するっていう、まあ、だから作品作りに変わりはないので、うん、みんなで何か作るっていうことを続けようよっていう、うんうん、なんかそのことを始めたんですよね。
まあ、一応ね月に2回とかこう、うん、皆さんに Zoom で集まってもらって、うん、まあね、画面の向こうの方に歌ってもらうことはできないので、私が歌いながらここが難しいから、まあね、あのなんていうの、 Zoom の音声はオフにして向こうでも歌ってみてください。あの
それぞれで歌ってもらう、
うん、ね、感じで一緒にやってもらった
りとか、まあ、ほぼ講義です。だからあの、ね、アナリーゼ、その分析、うんうん、ここはこういう、まあ、私は指揮者も兼ねてるので、まあ、ここはこういう感じで今回行きましょうとか、うん、っていうのを弾き語り歌いみたいなことをして、うん、向こうはその声にハモってもいいし、うん、向こうはだから我々の声は聞こえてるわけですから、ね、はい、それでハモったりして楽しむとか、うんうん、だから面白かったのはその1個曲を取りました時に、例えばテノールの人が他の人とハモりつつ歌いたいっていう場合に、こっちで仮音源をソプラノ、アルト、バスで作るんですよ。
うん、そうそう、テノ
ールマイナス1っていう音源があって、うん、そんなテノールだけがかけた音源っていうのをプレゼントするんですよ。
カ、
うん、
ラオケみたいな。
そうですよね。そう思うと豪華ですよね。だから他の3パートが鳴ってる状態で歌うと、相対的なハモリも、まあ、うん、疑似的ですけどね、体験できて。
やっぱり、個人力伝わってるよね。
伝わる、伝わる。だって合唱の曲を1人ずつ歌うってことは、まずないじゃないですか。
そうですよね。
弦楽器1人ずつ弾いてみたいなもんですから。うん、
見たことないですね。見たことない。
そうか、だからそれで言うとカラオケとはいえども、うん、生の声でこう自分でハモれる。
そうですそうです。
ね、大きい
となりますよね。
うん。だしやっぱりそのミラー効果っていう言葉がありますけど、やっぱりその自分が憧れてる声の人とか、はい、なりたい人の声 の音源でハモるとやっぱ自分の声もちょっとずつ変わってきたりするし、まあ、そういうのもまあなんか効果はあるんじゃないかなと思って、うん、もちろんそのホールで飛ぶ声を作るとかそういったことにはなかなかできないんですけど、でも音楽の勉強だったり自習するには最適の環境とか、だからやっぱり対面で戻ってきた人も音楽力がすごい増えてる人もいたりとか、だからそこに寄与できたのはねすごい良かったかなと思って、
素晴らしいですね、うん、本当に逆手にとって
そう、まあお互い耳とか我々もねやっぱその活動がないとやっぱり音楽家としてね、うん、過ごしていけないところも正直あって、うん、でまあちょっとまあ苦肉の策というのは今あってるか分かんないですけど、うん、まあそれを思いつきまして、
なるほど、
うん、そういうアナリーゼとか和声感とかってオーケストラの人たちも知ってる人いますよね、
うんうんうん、なかなかあの全体のリハーサルだとそこまでの話って、ね、うん、深いとこ行けないじゃないですか、
うんうん、時間も限られてますね、
うん、だってホルンだって例えばね4本とか忘れたじゃないですか、
うんうん、
それって結局ねテノールの音だけど自分だけ吹けるっていう、うん、そういいで
しょ、うん、ホルンのマイナス、
ホルンのマイナスワン、
いや今欲しいなって、あなたの木管50層のマイナスワン、
はいはいはいはい、はい、
勉強になる。
でもああやって自分の旋律を極めた上でアンサンブル練習に戻るとまたやっぱこういい蝶々発声ができると思いますね、
うん、
やっぱ普段やっぱちょっと遠慮がちにアンサンブルしてることって絶対誰しもあると思うんで、
うん、
それがやっぱこう主張するきっかけを作れるっていうか、
うんうん、アマチュアの場合だと遠慮がちっていうのももちろんあると思うんですけど、もう一個自分の譜面がまだ完璧じゃない状態で人と合わせるってことが、うん、残念ながら起きてしまって、うんうんうん、聞かなきゃいけないのに、うん、自分の譜面ができないから、うん、そうなんですよ、あの視野が狭くなるってあるので、うんうんうん、その前にカラオケで、うん、完璧にやっといて自分の譜面はもうあの見なくても吹けるぐらいになっておいた方が本当はいいんだろうなと今思
います。って話かと
思います。まあでもプロはまあ問わずだと思いますよ、やっぱり入ってるに越したことはないっていうかね、
うん、だから初めて他のパートちゃんと聞いたとかね、
そうそうそう、本番近くでやっと聞こえてきたみたいなこともあるよ、ね、う
に、
ん、
なりますね、オケでもありますね、
うんうんうん、
でも谷本さん合唱指導とか
され
てますけど、
うんうん、
今 の, そのコロナでそのズームでやらざるを得ないみたいなこともあると思うんですけど、うんうん、そういう時ズームでやられるんですかとか、
基本まあズームが一番使い慣れてますけど、まあ、1対1の時はフェイスタイム使ったりとか、うん、まあフェイスタイムの方が音がいいよっておっしゃる人もいるし、うんうん、まあ、Google 関係はね、使ったことないんですけど、Zoom だと、まあ、ちょっと自作の楽譜とか、こう、画面共有で見せたりとか、
うんうん、できます
ね、でそのね、板書もできたりとか、うん、まあ、すごい、だから、まあ、いい会議アプリだな、まあ、元はね、うん、会議アプリですから、うん、まあ、それをこう、ね、うまく使えば、いいレッスンができると思います。うん、うん、だから Zoom かな。
合唱指導も Zoom でやると、何十人とかがあって感じです
か？だから、みんなまあ、とりあえず顔、ね、顔を写して、うんうん、何ですかね、だからこっちが OK って聞いたらなんかこうやって丸とかってあの今丸というのジェスチャーをしてるんですけど、
はい、
まあそうやってこうレスポンスは可能で、もしくはチャットが使える人なら、まあ、お便りじゃないけど先生の疑問とかそこに貯めておいてください、
質問して
質問コーナー返しますみたいな感じ、まあ、ちょっとラジオにも近いですけど、
うん、向こうの、ね、音は聞こえないですけどもちろん、
うんうんうん、まあ、あとやってみたりしたのはちょっと即興で曲を作ってみようとかって言って、あのドレミの練習した時に一人ずつマイクをオンにしてって、こうリレーでちょっと旋律をつないでいくとか、まあ、だから同時に喋れる人数が限られてるから、うん、一斉に歌えない分、まあ、ちょっと一人ずつこうリレーしていくとか、
うんうん、あ、そうだね、
とかはまあやってましたかね。
確かに一斉にできない、
そうそうそう、せーので合わせられない
よー、ポンができないですからね。
最初はねちょっといろいろ試したけど、
そう、まあまあ、まさにカオスでしたね。
あの時計の秒数とか見てやるとかですか？
いや、なんか一緒にとりあえず旋律歌ってみましょうかって、例えばハレルヤでも何でもいいんですけど、歌うともハハハハレルヤルヤ
ルヤ
なっちゃったりするので、まあこれはまあ全然しゃあないねって言って、うん、まあでも、うん、パート練とかはいいと思いますよ、なのか全体練
かえって、なんか今までこんな練習っていうか、例えば一昨日のためだけに遠くから会場にみんなで集まって
くれた
ら、家でもそれはできるから、それこそズームで講義の方が時間も節約になるしね、一昨日だったら家でも、
そうそう、だからそのどっちがいいかっていう判断が2つね、選択肢ができたのはいいと思うんですね。だから茨城から東京に出てこれないって人が、あ、例えばなんか誰か言ってましたけど、ボーイングつけたりするのとかも
うん、
ズームでいいじゃないですか、
うん、そうなんですよね、
とかとか、なんかそういうの
もやってたんです
よね、うん、まあ、それね、だからちゃんとこう分けて考えれば、
うん
うんうん、 効率も良くなるし、
それで参加される側の方が、うん、あのまあの方の声をあのさっきの即興の時とかは、うんうん、マイクオンにしてもらって歌ってもらうわけじゃないですか、うん、その家の環境が、
いやもう本当
その方の家がね、アパートだったら
あります
とか、もうだからコロナ禍初期は僕はもう音楽家じゃなくてパソコン教室の先生でしたもう本当にやっぱジネシニア層の方も多いので、まずズームって何ですかから始まり、アップロードって何ですかとか、でもそれをもう一件一件対応したり、あとその歌うって結構歌えたとしても音声がなんか勝手に雑音って認識しちゃって、ソプラノの人なんか急に高音に行くとさ、なんか高い声聞こえなくなっちゃったりとかして、それも例えば知ってる人ならこうオリジナル音声を設定しようとか、 Zoom っていろんなこう設定があるんですけど、それってこうやっぱこう設定画面の奥の方にあるわけですよ。なんかそういうのも、もうなんかチュートリアルをね、なんか会議アプリですから急にそんなね配信とかで歌っても、
ね、
そんなものに対応してるね逆にないでしょうから。
ノイズキャンセルすごいですからね。
うん、でもやっぱりそのね、人によってはお家で歌えないっていう人もいるから、そので、ね、講義見るだけ見て小さくで歌われてる方もいれば、うん、ちゃんと歌える方もいればね、それ人それぞれですけど、でもなんか例えば本番録音があるとか言ったら、皆さんどっかねスタジオ借りて撮ってくださったりとか、
うん、あ、やっぱそういうことをやってくださってる方もいたり、
リモートコーラスのリハに参加するのに外に出てスタジオ借りるって人がいるのがちょっと、
なるほどね。
あれあれあれ逆転してる、まあでもしゃあないしゃあない、歌いたいもんねみたいな、ね、
だから皆さん工夫してくださって、
うん、それで言うとあの一時期、うん、そのなんかオーケストラも各楽器こう貼り付けて、うん、全員でオーケー、うん、
一番悩んだじゃないですか、うんうん、
あれやっぱり打楽器の目線からすると自作では無理ですね、
うん、そうですね、やっぱり鳴らせないですね、
そうですね、で
歌の方って家では高音とかされる、
まあ、一応
うちもまあお互いの了承でね、うん、やってるっていう感じ、
お互いっていうか、うん、まあ防音なのか、
防音の部屋、まああのドアは多分防音なんだろう、
物件を探されてっていうことなんですよね、うんうんうん、
大変です、
うん、そうなんですよね、そこもちょっと前回、うん、第1回目の時にも、うん、あのお話っていうのはしたんですけれども、うん、楽器を音楽をやってる方の、うん、まあ、家探し
大変ですよ、
はい、
本当に
大変、何回検索サイトを訪れた
か、今の家に住んで4年かな、うん、だけど、ね、その間にもいろいろ物件探し引っ越したいとか思っても、うん、もうどこもやっぱり全部ダメで、まあ、ずっと住み続けてるって状態だね、うん、あ、今も探してらっしゃるんですね、
まあ、なんか
更新の旅とかね、
更新の旅とかね、うん、ね、見つかるといいなって言って、うん、パッて見つかって楽器相談とかって書いてるけど、もう楽器相談の場合ってもうやっぱ9割5分無理なんですよ、
そうなんですね、
だからその趣味程度とか、アップライトまでとか、
電子ピアノだけとか、
あの、うん、ピアノ OK、ただし声楽は NG とか、
うん、あとなんだろう、その近隣の苦情が来ない程度とかって言われても、
分かりますよね、
その書き方は
出たらもうどうしようもないっていうかね、うん、
あと演奏できる時間がもうめちゃくちゃ短いとかだとね、うん、それもね、こっちのね、音楽が本業だからそれも厳しいし、
生活ですもんね、
例えば練習の時にカラオケルームに行くことはあるんですか？
ありますあります。あります、
そうなんですね。
出先でちょっと空いた時間空いた時とかね。
そうそう、なんかすごい。でも音漏れすごいですけどね。それこそ、
すごい声で。周りの
音も聞こえるし、自分の音も漏れます
よね。圧倒的でしょ、だって。
そうですよね。
そんなのすごい、
みんながそのフロアの皆さんが、
なんだなんだみたいな。
すっごい向こうから、すごいいい声聞こえ
る。有名な人いるんじゃない？いや、でもなんか私も本当にたまに使うんですけど、
はい、
ポリとかのカラオケ行くとやっぱ芸大生の人とか、あ、こちら的にはオペラリアが聞こえるみたいな、仲間がいる
み
たいな、そういう方もいらっしゃるでしょ
う
ね、物件やっぱ見つからなくて、ね、練習のたんびにね、
でもさっきね、だってコロナになってあのカラオケっていう、
楽器もいますよ ね、
だから結構そういうニーズ多いですよ、
多いと思うんですよね、うん、でも今家で仕事する人も多いから、うん、より家が、ね、見つからず、
う
ん、見つかりづらくなってるっていう
の
なんですよね、
訪問の部屋集中
で先に取られちゃうし、うん、まあ、でやっぱり、まあ、お値段も張るわけですよ、だから多分その防音じゃなければ多分とっくにも家見つけられてると思うんですけど、まあ、大体 1.5 倍ぐらいになるでしょ、多分ね、多分普通の間取りで10万だったら多分15万ぐらいになっちゃうと思いますね、そうで多分、まあ、音楽家もね、みんながみんな言うわけじゃないから結構やっぱその辺ね切り詰めてる人もいるし、いやもっと増えてくんないとなって感じで、なんかうまいことね、そのそんな 高くならずに防音設備を作れるみたいなのが、ね、出てきたら、
多少遠くてもいいから駅から
ね、本当に本当に絶対数が足んないですよ、ね、でも、でも今需要あると思いますけどね、その音楽家しかり、
やっぱり一回住んだらそういうところでなかなか出ないじゃないですか、音楽家ってね、だからもうね、一回埋まったらもう
ね、
ああ、そうか、なかなか気が
開かない
っていうのがそうなんだって、だってね、作らせなくなるかもしれない。
そうですよね。ところはね、今後もちょっと、企画としても作ってらっしゃる方も今後お呼びしようかなと思ってますので、はい、ぜひちょっと番組で行く
ですね。はい。ぜひ生の声を教えていただきた
いです、ね、やっぱり歌がダメ、なんか楽器が良くても歌がダメですっていう場合もね、多いので、ね、うん、歌は煙たがられてしまうのが寂しいところですけど、
楽しいですよね。そうそう
そう、金管もそうじゃないですか。
金管もそうですね、
もう相当うるさいと思います、はい、やっぱりどうしても音楽マンションみたいなところにね、なんで周りの方もみんなね、
そうそうそうやるっていうところじゃない
ですか、ね、最近でも音楽マンションも11時までとか、はい、うん、7時から11時とセブンイレブンじゃないの、
うん、本当だ、
本当にそういうとこ多いですよね。
うちも7時10時だね。
うち7時10時だね。
そうなんですか。
7時なのはありがたい、あのアサリ派の前ちょっと出したりするしね、うんうん、ただうちは相当だからありがたい、もうちょっと短い、ね、物件も使われるし、
ね、そうだね、うん、一番理想的なのはその音楽物件でもいいんですけど、周りの音も聞こえないっていうのが一番いいんですよ、他の人の音も、
まあね、でもまあでも音大の時のことを思い出しても隣近所の部屋全部聞こえてたし、まあ、そういう中でまあ集中する練習もしてたから、うん、まあ、僕は意外とそこは、まあ、レコーディングとなったらまたね、迫力の場合は話別ですけど、うん、
まあ、それより演奏時間長ければ長い、
そうそう、だからもう24時間だといいなっていうのは、
そうですね、
やっぱ夜10時過ぎても、うん、あ、今弾きたいっていうのあるじゃないですか、なんか音楽家ってその別に5時にね、うん、会社もないし、
確かに、
なんかその閉店とかもないので、弾、
うん、
きたいと思った時に、
うん、
電子ピアノしかないとかね、っていうよりもやっぱドラム弾きたいじゃないですか。
そうですよね。
はい、お聞きいただきありがとうございました。お気づきの方いらっしゃったかもしれないんですが、バックミュージックでヘンデルのメサイアを流させていただきました。こちらの曲はですね、お二人が主催するイコラリモートクワイアの今回の第4期の課題曲となっております。イコラリモートクワイアは5月末まで男性の合唱団まだ募集しているということなので、気になる方はツイッターでイコラ ICOLA と検索していただいて情報をゲットしていただけたらと思います。今回がその4ということだったんですが、お話まだまだ続きまして、次が最後のその5となります。次はどんなお話があるのか、ぜひ皆さんお楽しみにしてください。また次回もお耳にかかりましょう。